皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大した取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。はい、今日はね、ちょっと盛りだくさんの内容になりますので、いつものちょっとくだらない前段は、スキップしてですね、早速本題の話をしようかなっていうふうに思っております。で、今日のメインテーマというのが、合宿でやったことをすべて大公開しますという内容なんですけれども、この合宿っていうのが何かっていうと、私が主催しているブルーミストっていう名前の、企業塾があるんですね。で、そのイベントの一環で、3月の18日から19日、先週の土日ですね、に、合宿を行ってきましたというような内容になります。で、実はですね、こういうリアルイベントっていうのは、このブルーミストを運営し始めてもう3年目とかになるんですけれども、まだ3回目だったんですね。コロナがあったっていうのもあるし、普段はね、オンラインとのやりとりでもう全然済むし、あとは私のブルーミストのメンバーでは結構アメリカに住んでたり、インドネシアにいたりとか、海外在住の方も結構いるので、リアルでイベントを開催してもなかなか全員参加が難しい、時差もあったりとかしてね、ということで、あまり開催はしてないんですけれども、とはいえやっぱりそのリアルのイベントを開催した時のこのリアルで会えるっていうこの臨場感と、やっぱりオンラインでは感じられないこの五感で感じるものっていうのがどうしてもあって、で、この受講生のみんなもこのリアル会をね、開催すると本当にみんなが楽しそうですごく喜んでくれるから、やっぱり今年もね、何回か開催したいなっていうふうに思って、そのうちの1回目が2023年目の1回目がこの3月18日19日の合宿だったんですね。で、実はこの合宿一泊っていうののイベントを開催するのは私も人生で初めてで、結構ドキドキだったんですね。去年も名古屋と東京と2回リアルイベントは開催してるんですけど、その時はもう日帰りでも午後から夜までっていうところで終わってたのが、もう今回初めてもうお風呂も一緒に、夕飯も一緒に、朝ごはんも一緒に食べるぐらいね、一泊でずっと過ごすっていうのは初めてで、何が起きるかもわからない、どうすればいいかもわからないっていうところから手探りで始めたんですけれども、もう結論から言って、もうめちゃくちゃ良かった。もう誇張なしで本当に良くて、で、私がこれだけ本当に良かったって言っても、多分 100% 伝わりきらないだろうなと思うんですけれども、インスタのストーリーズとかでも上げたりとかして気になってる方もいらっしゃるかなとかね、あるいはね、このポッドキャストを聞いている皆さんも、これからリアル会をちょっとやってみようかなとか、やってみたいな将来的にって考えている方もいらっしゃると思うので、その時の参考になれば嬉しいなっていうふうに思って、もう本当に包み隠さず全部大公開しちゃおうかなっていうふうに思っております。で、まず話す順番としては、一つ目に、費用のこと、お金のことです。やっぱりね、合宿みたいなことやろうとすると、それなりにまとまったお金をかかるので、皆さんも気になると思うので、費用のこと。で、二つ目に、どういう宿をね、選んだのかっていう二つ目が宿のこと。で、三つ目に、メイントピックですよね。何をしたのっていうところをお話しようかなというふうに思ってます。で、まず、一つ目の費用なんですけれども、まず、メンバーの、ブルーミストのメンバーの参加費としては、0円にしました。もちろん交通費とかは各々負担していただきましたし、あとは飲食代ですね。夕飯と朝ごはん代で、一人当たり2000円ずつはいただきましたが、その宿代とか、そういうアメニティ代とか、そのあたりはすべて私が負担をしました。で、合計で7万円ぐらいかかったっていうような感じですかね。で、ここもいろんな考え方があると思います。塾によっては、そういう宿代とかもね、一人一人、参加費として徴収して、さらにはね、そのワークショップ代みたいなのも上乗せして徴収するようなところもあると思います。で、別にそれが不正解とか正解とか言うつもりもないし、私のやり方だけが正解っていうつもりもないですけど、基本的に私はこのブルーミストに入ってくれてるメンバーに関しては、それ以上お金をもらうみたいなことは取らないです。今まで去年とかもね、2回ぐらいリアルイベントを開催してきましたけど、それもセミナー会場費とかも全部私が負担してるんですね。で、これはなぜかっていうと、結論から言えば、このイベント、リアルイベント一つも、自分の提供しているこのブルーミストのプログラムの コンテンツの一つで考えているからなんですね。なので、このブルーミソのメンバーの皆さんには、このね、ブルーミソに入るって決めた時に、お金をいただいていて、もうそれも全部込みで入っていただいたっていう考え方が一つあるのと、あとはですね、まあこれもある意味私の中での投資の一つだなっていうふうに思ってるんですね。例えば、もうすごい瞬間的に見れば、たった一泊だけで7万円私が支出しているような状況にはなるんですけれども、そのワークショップ、その一泊をしたことによって、そのメンバーのみんながね、モチベーションがさらに上がったりとか、自分のビジョンがもっと明確になってやる気が出たりとか、自分のそのビジネスの方向性っていうのがクリアになったりとかしたら、例えば長期的に見て、そのメンバー一人一人のね、今後の人生がより豊かになって、ビジネスももっと成果がもっともっと出るようになったら、そのメンバーは嬉しいのはもちろんのこと、そのメンバーの先のにね、巡り合えたお客さんももっと豊かになって嬉しいし、で、それが循環しているのが私にも影響して、私も嬉しいしみたいな感じで、本当に三方よしなんですよね。うん、だから、これはね、本当に皆さんが今後イベントを開催するときの参考の一つにしてほしいんですけど、この考え方ね。うん、本当に短期的に見ると自分が支出してばっかりだみたいに思えるときがあるかもしれないけれども、長期目線で見たときに、まあ、どういうふうに自分に、帰ってくるかとか、うん、相手にどういうメリットがあるかっていうふうな視点で考えると、ちょっと変わってくるかなっていうふうに思います。で、あともう一つね、私、その受講生に、その参加費みたいな、その宿代とか、あとワークショップ代みたいなのを徴収しない理由が、まあ、そうやって苦しんできた人を結構見てきているっていうのもありますね。もう一度、すごい高額のね、自己投資をして、企業塾に入ったんだけれども、そこでもまた新たになんか数万、何十万っていう請求をされて、うん、でもなんか参加しないといけない気がするとかって言って、なんかどんどん参加していくんだけれども、どんどん自分のお金ばっかり減っていって、なかなか成果につながらないみたいな状況。ね、そこですごい、苦しんでいる人っていうのを、数少なくない人数見てきたんですね。だから私の受講生には、そういう思いは絶対にさせたくないっていう、思いがあります。やっぱり、そのお金に枯渇している状況だと、ビジネスやるときにも、すごくね、がめつくなるんですよね。なんか、ガツガツしちゃうというか、お金欲しい欲しい欲しいっていう状況が、お客様にも伝わると、やっぱりお客さん引いちゃうし、それが成果に出にくくなってしまうっていうのをね、見てきてるのもあって、余計に参加費とかはね、いただかないようにしております。はい。で、まあ、宿はどこを選んだのかっていうと、場所は鎌倉にしました。はい。鎌倉のゲストハウスを一軒貸し切って実施したっていうような形になります。で、まあ、メンバーがね、関東在住が多いっていうのと、まあ、本当に北は青森みたいなところの本当に遠いところから、参加いただいたメンバーもいて、で、やっぱりそんな地方ね、名古屋とかもちょっと来にくいだろうから、それぐらいだったら、東京とかだったら、直接飛行機とかでも行けるし、アクセスしやすいかなっていうところで、関東を選びました。うん。で、そこからもね、どうやって鎌倉を選んだかっていうところなんですけれども、まあ私、過去に2回東京と名古屋でセミナーをね、開催したって先ほども申し上げたんですが、その時は、毎回、セミナー会場を、借りてたんですね。なので、もう本当にいわゆる会議室みたいなところを借りて実施してたんです。なんですが、そこだと、確かに機材とかは揃っているし、環境もいいんですけど、なんか無機質なんですよ。無機質で、仕事みたいな。仕事感がすごくて。で、なんかこれってなんか違うなーってどっかで思ってたんですね。っていうのも、私が毎回そのリアルセミナーをやるときに心がけているのが、リアルだからこそできることっていうのをいつも考えるようにしてるんですね。うん、なので、例えばリアルのイベントなのに、ずーっと私が話してばっかりだったら、もうこれって別にズームでいいじゃんってなるじゃないですか。だから、まあ、リアルのイベントをやるときっていうのは、できるだけその参加者同士が話したりとか、参加者同士でなんか、ね、ワークショップやったりとか、そういうことができるようなことを、まあ、常に考えているんですね。で、そうしたときにやっぱりその発想力とか、アイデア力とか、 いかにリラックスした形でいられるかっていうのは結構大事かなって。うん。やっぱり開放感があったりする方が、そのワークショップ一つやるときにも、もっと新しい斬新なアイデアが生まれやすいかなって思ったときに、この会議室のビジネス、仕事みたいな会場で、なんかすごく楽しく、なんかアイデアが生まれるかって言ったら、いや、わかんないな。なんかもっといい場所がありそうだなって思ってたときに、うん、もう全然そういうセミナー会場とかではなくって、もう本当に海に近くて、もうロフトがあって、天井も高くて、もうなんかすごいアイデアがポンポン生まれそうな、すごい開放感のある場所がね、いいんじゃないかっていうふうに思ったんですね。で、なんかそういうところないかなって思ってた時に、はっと思い出したのが、その、今回泊まったね、鎌倉のゲストハウスだったんですよ。で、そのゲストハウスっていうのが実はですね、私の元同僚、前職の同僚の Airbnb の宿なんですね。で、実はその彼女は、私が、退職をする、本当に数ヶ月前に、退職して独立をしたんですけれども、その彼女が、エアビーやるから、もうそれでもう独立する、みたいな風に言っていて、で、まあ、宿もね、そのインスタ越しにちょっと見たりとかしていて、なんか素敵な場所だなってずっと思ってたんですよ。で、それをはっと思い出して、そこだっていう風に思って、でも迷わず彼女にすぐに連絡をしましたね。で、もちろん、その、まあ、彼女のね、宿が素敵だったっていうのもあるけれども、まあ、鎌倉って正直似たような素敵な宿ってもうたくさんあるんですよ。うん、だから、エアビーで探そうと思えばもっとたくさんあったとは思うんですが、やっぱりね、まあ、同じお金を使うのであれば、なんかね、どこぞの知らない人よりも自分が応援したい人に自分の大切なお金を使いたいなっていうふうに思ったので、まあ、彼女のゲストハウスを選びました。もう大正解でしたね。はい。まあ気になる人はね、私のインスタグラムのハイライトに合宿アットマーク鎌倉っていうハイライトにまとめてるんで、まあどんな感じの宿だったのかとかどういう雰囲気だったのかみたいなのをね、ぜひまあ見てみてほしいなっていうふうに思います。犬がね、いたんですけど、めっちゃ可愛いんですよ。うん。リタちゃんっていうんですけど、女の子で、もう本当に人懐っこくて、もうゲストハウス向けの犬っていう感じ。ものすごくお利口さんで一回も吠えなかったし、本当にもう常に尻尾振ってもう愛嬌を撒き散らかしてもうみんなに愛されてました。うん、もうみんな帰りたくないって言ってましたもん。リタちゃんと別れることが嫌だから。本当にそれぐらい愛されてましたね。はい。まあ、そんな、場所で、まあ、ワークショップをやりました。で、実際のね、じゃあメイントピック、三つ目の、何したのっていうところなんですが、まあ、これがね、もう、やっぱものすごい良かったんですよ。で、まあ、このワークショップのテーマが何だったかっていうと、思考の枠を超えろ。ビジョン創造ワークショップっていうね、もういかにも熱苦しい内容のタイトルだったんですけれども、これね、具体的に何をしたかっていうと、まあ、ざっくり言うと、自分のビジョンを他人に考えてもらうっていうことをやったんですよ。え？って思いますよね。普通ビジョンって自分が自分の将来のために考えるじゃないですか。多分このポッドキャストを聞いてるリスナーの皆さんも自分の目標はね自分で立てたものだと思うし、自分のなりたい将来っていうのも自分で毎回決めてると思うんですよ。で、これを今回他人に考えてもらおうぜっていうワークショップをしたんですね。で、これの何がいいかっていうと、自分の先入観とか固定観念をぶち壊せる。で、そこの自分の思考の枠を超えたところで、自分のビジョンをまた新たに想像できるっていうところにあるんですね。これどういうことかっていうと、例えば、皆さん多分2023年の目標とか立てたと思います。で、その目標を立てた時って、ね、いやー、去年の自分がこんなもんだったから、まあ来年もこんなもんだろうなとか、3年前から今までの自分がこうだったから、いやー、まあ3年後も、こんな感じかなって、多分過去の自分を基準にして未来の自分を考えてたりとか、うん、まああとは自分の今の知識を前提として、まあ未来こんなもんかなって考えてるケースが多いと思うんですけど、うん。じゃあ、例えば同じグループに A さん、B さん、C さんいたとして、A さんって全くあなたとは違うバックグラウンドを持ってるわけですね。 知識も経験も違います。で、B さんも同じく、バックグラウンドも違えば、知識も経験も違います。C さんも同じですよね。で、そんな A さん、B さん、C さんが集まった時に、同じあなたの今置かれてる状況を、置かれた時にね、全く違う未来を想像するんですよ。自分の枠の中だったら、もうこういう未来ぐらいしかないなっていうふうに思うけれども、他の人がね、全く違うバックグラウンドの人が集まった瞬間に、全然違う未来を考えてもらえるわけですね。で、私がね、よくこのポッドキャストでも言っていますけど、夢は知識っていう言葉があるじゃないですか。で、本当に夢って自分の知識以上には膨らませることはできません。自分の知っていること以上のことを夢に持つことはできませんよね。ウルグアイの料理を食べたことがない人が、ウルグアイの料理を行って食べてみたいっていうふうに思えないのと同じように、自分の知ってないことを夢に持てないわけですよ。だからもしかしたら自分の知っている範囲の外側に、本当に自分が求めていたビジョンとか目標とか、こうなりたい未来っていうものが存在するかもしれないんですね。うん、だから自分のやりたいことがわからない、ビジョンが見えない、本当に何がやりたいかわからないって瞑想している人は、その自分の知識のを超えた先にあるかもしれないっていうところで、今回のね、その他人に考えてもらうっていうアプローチって、ものすごく生きるわけなんですよ。で、まあ、このワークショップを、だいたい3時間ぐらいかけてやったのかな、うん、やったんですけども、3時間で結構長いんですけど、もう休憩もなしでね、もう途中で休憩入れましょうかって私が言ったんだけれども、やだって言って、もうやりたいみたいに言って、ほんと3時間ね、ずっとぶっ通しでやってて、もう本当にみんな、楽しく取り組んでいただけて、で、まあ、中にはね、ビジネスの方向性を考え直したりとか、自分のね、例えば、今本業もやっていて、副業もやっていて、プライベートもね、結婚していてある中で、その優先順位がちょっとぐちゃぐちゃになりつつあったっていうところを優先順位を見直して、自分の人生について考え直すきっかけになったりとか、あるいは今ビジネスね、別にそんなにすごい悪いわけではない。うん、別にまあ淡々とビジネスも成果は出せているんだけれども、全然違うアプローチでアイデアをいただいたことによって、また大きな一つ、夢が広がったっていうケースもありましたし、本当に今回のこの合宿に参加したメンバーも、もう起業してもう3年目、4年目っていうベテランもいれば、もう最近始めたんですっていう人もいれば、本当にステージ様々で、やっていることもみんな様々。本当に発酵料理教室やっている人もいれば、コーチングやっている人もいれば、まあ物販やっている人もいれば、デザインやっている人もいれば、本当にいろいろいるんですけど、いろいろいるからこそ、こういうワークショップっていろんなブレインを使えるからね、すごく生きるんですよね。でね、私このワークショップが本当に良すぎて、でみんなもねすごい手応え感じたので、これブルーミスト内だけで留めておくのめっちゃもったいなくないっていう風に思ったから、もし一定数以上の希望があれば、一般向けにもこのワークショップね同様のものを開催しようかなっていうのを考えてます。で実はですね、今朝今3月24日金曜日に収録してるんですが、の朝にも、LINE 公式で、希望を聞いてみました。うん。なんかこういうワークショップをやったんだけれども、興味ある人いますかっていう形で聞いてみたら、もう早速ね、興味ありますってスタンプドドドって来て、あ、やっぱり反応あるなっていうふうに思って嬉しかったんですけど、まあまだね、もし、LINE 公式登録してなくって、ポッドキャストで初めて聞いたとか、もしくは、LINE 公式見てたけど忘れてたわっていう方は、このポッドキャスト聞いたら、もしね、ワークショップ参加してみたいな、興味あるなっていう方は、お気に入りのスタンプを一つ、送ってください。で、一定数以上いれば、まあ、あんまりにも少なかったら、ちょっと私も労力使うので、意味がないので、うん。人数がある程度固まったら、開催しよっかなーなんてことを考えておりますので、企業経験ない方、副業経験ない方でも、全然大丈夫です。自分のビジョン、自分の未来をね、もうこんな未来を作ったらいいんじゃないかっていうことを考えるのワークショップなので、まあ、気軽な気持ちで、参加希望の方、興味のある方は、ポチッとスタンプを押してくれたら嬉しいなっていうふうに思います。そのワークショップもしやるんだとしたら、4月ぐらいかな、4月の初旬、中旬ぐらいかな、4月の中旬ぐらいに考えていますので、でもしね、このポッドキャスト聞いているのが、まだ4月のね、中旬、初旬ですっていうタイミングであれば、まだ開催してない可能性あるので、LINE 公式ね、ポチッとスタンプ一つ送ってみてください。はい。 で、まあ、何をやったかっていうところはそれなんですけど、もう一つね、ビッグイベントがあったのは、実はですね、夜ご飯とその翌日の朝ご飯をですね、みんなで手作りしたんですね。で、これも超楽しかったんですよ。で、まあよくあるのが、こういうセミナーとかだと、まあ普通に無難にね、美味しいお店に食べに行くっていうのがよくあるパターンだと思います。あるいはなんかちょっといい感じのお店に行くっていうのもね、非日常感があっていいかなと思ったんですけど、で、実際に私が泊まった鎌倉は、あそこはね、別荘地帯で、本当にね、美味しいお店たくさんあったんですよ。うん。なんですけど、あえて今回は、まあ、一軒家貸し切ってるので、キッチンがあるっていうのもあって、で、みんなで作ろうっていう形にしたんですね。で、これがさらになんで良かったのかっていうと、私のブルーミストのメンバーで、よしこさんといって、発酵料理教室を主催されている方がいらっしゃるんですね。でもその方、もうよしこさんが、もう本当にね、もう1000冊以上レシピ本を読みまくって研究しまくったぐらい、すごいんですよ。料理に対する熱が、情熱が。ねえ、まあ、ぜひね、その発酵料理をみんなで一緒に作ったら美味しい、楽しいんじゃないかっていうふうに思って、まあ、よしこさんにね、それを聞いてみたら喜んでって快諾してくださって。で、発酵スパイスカレーっていうのをね、合いがけでキーマとバターチキンカレーっていうのをね、作ったりとか、もう本当にクローブとかシナモンとか、生姜やニンニクをね、もう刻んで炒めるところからもう本当に始めましたよ。で、なんか副菜の、なんか大根の、なんか副菜みたいなやつとかも作ったりとか、うん、まあ、あとはね、お酒とかは近くのスーパーで買い出しに行ってっていう感じにしましたけれども、うん、で翌朝もですね、まあ、ビーチ近かったので、まあ、軽く犬を連れてね散歩に行った後は朝ごはんを作ったんですけど、朝ごはんもこれもみんな発酵入ってるんですよ。甘酒トーストって言ってね、まあ麹が入ったフレンチトーストを作って、でスムージーもね一緒に作ったんですけど、それも超美味しくって、うん、やっぱりこのリアルで集まっているからこそできる体験をしたいなっていうふうに思った時に、あ、美味しいレストランなんかはさ、常にいつでも食べに行けるじゃないですか。うん、そうじゃなくって、この人数集まっていて、で、しかも料理教室を主催されているプロがいるのであれば、そこでしか作れない、まあ、経験っていうのがあるよなと思って、うん、でもそれでやっても大成功というか、もう本当に楽しくって、でも夢のような2日間でした。で、おまけに言うとですね、なんと私に向けてのサプライズもね、密かにメンバーが用意してくれてたみたいで、うん、まあ私朝シャンしたんですけど、朝にね、シャンプーしたんですけど、で、わーっとね、朝洗ってたら、で、出てきたら、パンパンパンパンってなんかクラッカー鳴り始めて、え、と思ったら、おめでとうって言われて、そう、私がね、シャワー浴びてる間に、なんかケーキ持ってきてくれて、なんか部屋飾りもしてくれていて、で、私が3月の末に誕生日なので、それを早いところ、なんか祝ってくれてね、もうめっちゃ、そんな、で、しかも、それもね、なんか前もってメンバーで、なんか秘密のね、カレンがいない、カレン以外のチャンネルみたいなの、グループを作っていて、で、そこでね、誰が飾り付け担当かとか、誰がケーキ担当かみたいなのもね、なんか決めてくれてたみたいで、なんかそこが嬉しいよね。なんかケーキそのものもめちゃ美味しくってよかったし、飾り付けも嬉しいんだけど、なんかもう何よりなんかそれを、なんか時間かけて考えてくれてたしかも知らないところでっていう、その損得感情なしにさ、そのなんか人のために動いてくれてたっていうその事実が本当に嬉しくって、いやーもうなんか31にもなるのになんかこんないい思いしちゃって、みたいな。感無量でございました。はい。ということで、まあ、今回のね、まあ、3月の合宿っていうのは、まあ、こんな感じになります。まあ、最初から言うとね、もう費用とか、宿をどうやって決めたのかとか、何をしたのかとか、うん、まあ、あとはご飯をね、どういうふうに決めたのかみたいなところはね、お話ししていきました。今後ね、なんかイベントとか開催される方の、なんか、参考になればいいなっていうふうに思います。ただ、あくまで、これまで話してきた内容っていうのは、私の一考えであり、これが絶対正解っていうつもりもないし、いろんな考え方がありますので、まあ私以外の人のね、イベントとかにも参加されて、まあその人たちなりな考えがありますので、自分の価値観に合うものっていうのを見つけていただけると嬉しいかなっていうふうに思います。 で、先ほどもちょっとお話ししましたけれども、この合宿で行ったワークショップは、一般向けにも開催したいなっていうふうに思っております。思考の枠を超えろ、ビジョン創造ワークショップっていう名前なんですけれども、どういう人に向いてるかっていうと、まあ、全然会社員で企業副業に経験がないっていう方も全然 OK です。で、もちろん、企業副業経験があるっていう方ももちろんウェルカムでございます。で、どういう人向けかっていうと、自分のビジョンを改めて考え直したいとか、自分のビジョンが、まあ、自分の中では決めているつもりだけれども、で、自分以外の人の思考の枠をお借りして、新たなビジョン創造を、なんかする機会を得たいなとか、あるいはもう全然今まで会ったことのないようなクラスターの方と会話をしてみて、なんか今自分の置かれた状況で他の人だったらどういうふうに考えるんだろう、どう思うんだろうっていうところをね、知りたい方とか、っていうのがおすすめですね。なので、ぜひ気軽な気持ちで、もし興味のある方は、このエピソードの概要欄に公式 LINE のリンクを貼っておりますので、そこからご登録いただいて、お気に入りのスタンプを一つお送りいただけたら嬉しいなと思います。で、ワークショップ自体の開催は4月の中旬以降を予定しておりますが、まだ詳しい日程は決めておりませんので、案内をお待ちください。LINE 公式に登録していれば確実にご案内が届きます。はい、ということで今回はこの辺にしたいと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。